Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっつぁんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース、3月31日です。皆さん、番じましてみっつぁんです。そしてすきちゃんは今日はまだ残業しておりますよ。5時までは自分の仕事して、そこから7時まで古巣のカスタマーセンターで応援ということでね、もうこれ7時今過ぎてはいるんですけどもね、まだ終わったという連絡はないんで、そう簡単には帰れないのかなって気がしますけどもね、はい、まあ年度末なんでね、スキちゃんも忙しい、皆さんも多分忙しいんじゃないかなと思いますけども、私はねそんなに忙しくないんですよね。まあ棚卸しがあったぐらいですけどね、それ以外は特に、年末だから、年末じゃない、年度末だからバタバタするってことはね、まあ今までもなかったし、これからもないんじゃないのかなって気がしますけどもね。はい、今日は昨日一転気温がドーンと下がって寒かったですね。外の喫煙所でタバコ吸ってると、ほんと2月1月に戻ったんじゃないかって感じのね、気温でサブーって感じでねタバコを吸ってましたけども、まあこんな寒暖差の激しいのがね来ると風邪ひくんですよね。皆さん大丈夫でしょうかね。はい、まあ、寒い寒いと言いながらも、まあ春はだんだん近づいてきて、まあお花見早いとこではこの週末あたり、まあ満開ってとこはまだないでしょうけどね、花見ができるんじゃないかなと思いますけども、皆さんは花見の場所、どこで花見をするかってどうやって決めてますかね。まあここでするってのを先決めてしまって、まあ花の咲き具合などを見ながら、まあ花見に向かう。だからまあ飲み会とかだとね、ある程度前段取りがあるんで、花の咲き具合、飲み会の最中に満開になってるかどうかっていうのはね、まあ、その気温次第で左右されるんじゃないかなと思いますけども、多分皆さんのスマートフォンの中に入っているであろうアプリを使って花見情報をね確認することができるんですよ。それはですね、 Google マップ、多分皆さん入れてらっしゃるんじゃないかなと思いますが、今この Google マップでですね、桜の開花状況がね確認できるらしいんですよね。まあお花見どこでもいいんでしょうけどね、まあ、例えば上野なら、上野公園の桜、まあ、Google マップで上野公園って検索してやって地図を拡大していくとですね、地図の上に桜スポットが表示されるんですよね。 でそこでまあ開花状況も確認ができるということらしいですね。これ紫色の丸の中にね、白抜きで桜の絵が描いてあるスポットが出るんですけども、そこでまあ確認、ここでお花見できますよと。でそこをタップしてやると多分現在の花の状況ってのが見ることができるんですよね。例えば、東京の千代田区の、千鳥ヶ淵公園、まあ、ここにあの桜スポットっていうのが出るんですよね。でそこタップしてやると、現在開花というね状態で表示されます。これが多分表示としてはですね、開花前、満開、葉桜、この3種類で表示があるみたいですね。でこれ iOS だけじゃなくても当然 Google にも Google マップ載ってるんですけども、 iOS 版の Google マップのみの機能としてですね、地図上のこの桜の絵、これでもね状態を確認することができるらしいんですよ。つぼみ、それから、まあ、花が咲いた状態、そして花が花びらが1枚散った状態というふうなね、3種類の表示をしてくれるそうですよ。この情報ですね、角川書店グループなのかな、角川、ここの提供する情報をね Google マップ上に載せてるということのようですね。はい、というわけで花見スポット探すのに Google マップ活用してみてはいかがでしょうか。はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。まず最初は宇宙ネタからいきたいと思いますが、ギズモードジャパンにあった記事です。祝スペース X 再利用ロケット打ち上げ&回収成功という記事が上がってました。日本時間の今日ですよね、アメリカ現地時間だと木曜日の夜になるんですけども、スペース X が再利用ロケット打ち上げと第1弾の回収に無事成功しましたということで、スペース X のファルコン9ですね、第1弾ロケット一番下のメインロケットですけども、今回再利用、一度打ち上げてで回収したやつを整備して再利用、まあ、2度目の打ち上げってことですよね。第1弾ロケットに関しては、これにまあ無事成功しましたと。で衛星も、所定の軌道に乗せましたと。でさらに、再利用して打ち上げたロケットの回収にも成功しましたというね、はい。スペース X があのファルコン9第1弾ロケットを、まあ、回収しますよっていうのを発表したのがあれどれぐらい前でしたかね。まあその時はあの CG を使った映像で、まあ、こんな感じで回収しますよっていう紹介をしてて本当にできるのかなと思ってたんですけどもね、はい。まあ、何度かね第一弾ロケット、回収失敗を繰り重ね、失敗を積み重ねて、まあ、うまく着陸できるようにねなってきて、まあ、それの再利用もできるようになったと。これでまあ当然打ち上げ費用も安くできるわけですよね。今までの、まあ、衛星とかのロケット打ち上げっていうともう第1弾のロケットエンジンも含めて 海に落としちゃうんで再利用っていうのは ほぼ不可能だったんですけどもね、まあ、これができるようになりましたということで、これ元基地にね実際の打ち上げから、第1弾回収までの、今日中継してた映像のねアーカイブがあるんですけども、ただこれ残念なことにね第1弾が戻ってくる瞬間の映像がないんですよ。これなんだろうな、カメラの不具合かな、映像が真っ暗でね、真っ暗になる前は海の上に浮かべた仙台の上着地させて、まあ、回収するというミッションだったんですけども、何もない仙台の映像があって、その後真っ黒になっちゃうんですよ。で次映像が出てきたらもうすでに戻ってきてるちゃんと立って戻ってるというね映像だったんで、これ本当かってねちょっと疑ったりもしたんですけどもね、はい、まあなんとか本当なのかな、どうなのかなまあ第一のロケット、外側がこう焦げてる感じもあったんでね本物じゃないのかなとは思いますけどもね、そこの映像があるとねおーって思うんですけども、残念ながらそこの映像が抜けておりますが、まあ、とりあえず成功したというね公式発表がありました。まあ、動画の方がね約1時間の動画ですけどもね、はい、よかったらそちらの方を見ていただきたいと思います。もしかしたら他のとこにそのちゃんと着陸する時の映像があるのかもしれませんけどもね、とりあえずこのギズモードさんの方の記事では着陸の瞬間のね動画は撮れてなかったという感じですけども、まあこれ第1弾ロケット結局何回使えるのかな、まあそんな無限に使えるわけじゃないんでしょうけどね、まあ使い回せば使い回すだけ1回の打ち上げ費用が安くなるんじゃないかなっていうところですよね。はい、今1件目のニュース読んでる途中でスキちゃんからメールが来まして、8時ぐらいまで帰れないというねメールなんで、うまくいけばエンディングからの3回になるかなっていう感じですよ。はい、それでは次のニュースですけども、こちらトラベルウォッチにあった記事です。高速道路各社2017年ゴールデンウィーク期間の渋滞予測発表、5月3日から5日が渋滞が特に多く発生という記事が上がってました。はい、まあ、まだ3月といっても、もう3月明日は4月になりますけどね、来月終わりから5月頭にかけてのゴールデンウィーク、渋滞予測が発表されたということでね、ネクスコ東中西日本それから、本州四国連絡橋公団それと日本道路交通情報センターがそれぞれ出しましたということで、ピークが5月3日4日って感じですかね、次いで5日、その次がね4月の29日で、あと5月の6日2日7日と、この今回の発表は4月の28日から5月の7日までということで出してるんですけども、4月の28それから5月の1日、まあ、ここはほぼ渋滞はないんじゃないかということのようですね。あ、すいません、これは下りに関してですね。で上りに関してはピークは5月5日次いで4日、6日3日、そして4月の30日、その後が5月7日5月2日、4月29日という感じですね。東京から出る渋滞は5月の3日がピーク、そして東京へ戻る渋滞のピークは5月の5日ということのようですね。これ4月の28日金曜日だけど、ここからもう休みの人っている、あ、まああるか、そういう人もない。うちは29から お休みになりますけどもね。で、各高速道路会社が特に長い渋滞の発生を予測しているところを紹介しておきますが、ネクスコ東日本下り線常磐自動車道5月3日水曜日9時ごろ土浦北インターチェンジ付近を先頭に45キロ、そして上り側は関越自動車道5月5日金曜日17時ごろ高坂サービスエリアを先頭に45キロの渋滞を予測しているということですね。続いてネクスコ中日本下り線中央自動車道5月3日水曜日6時ごろ、相模湖インター付近を先頭に45キロ、で上りが東名高速道路5月5日金曜日17時ごろ大和トンネル付近を先頭に40キロ、そしてネクスコ西日本そして本州四国連絡橋交団は下りが中国自動車道5月3日水曜日9時、宝塚東トンネルを先頭に30キロ、で上りが神戸淡路鳴門道の鳴門道ですね5月6日土曜日19時ごろ、舞子トンネル出口付近を先頭に45キロという予想を立てていますということですね。まあ車で移動したらどうしても渋滞引っかかってきますんでね。今年もどうしようかな、まだ決めてないんですけどもね、もしかしたらまたというかね、多分娘を連れてゴールデンウィークに大阪遊びに行けるのは今年が最後かなと。もう来年は高校も卒業しますんでね、まあゴールデンウィーク、まあこの渋滞予測の反対方向に我々は動くんでね、あんまり大きな渋滞にあったことはないですけどね、多分まあ宝塚東トンネルあたりの渋滞っていうのは引っかかったことありますけどもね、過去にも。まあ渋滞に引っかからないように渋滞予測を避けて計画を立てるといいかもしれませんね。はい、それではここから IT ニュースいきたいと思います。ギズモードジャパンにあった記事です。 iOS10.3 では今後動かなくなるかもなアプリを一覧表示できますという記事が上がってました。これはですね、32ビットアプリ、まあサポートが終了じゃないかっていう噂がちらほらと出てるんですけども、まあハードウェアもですけどもね。で、先日配信された iOS10.3、ここでアプリの互換性の項目っていうのが追加されてて、将来サポート外となりそうなアプリを一覧表示してくれる機能が追加されています。やり方ですけども、設定アイコンから一般、そして情報で、ここの中にですね APP アプリっていうのがあるんですよね。ここをタップしてやるとアプリ互換性っていうのが出てきて、アプリ互換性が出てきて、ここにですね、これらのアプリにより iPhone の動作が遅くなる場合があります。アプリがアップデートされなければ将来の iOS のバージョンでは動かない可能性があります。アップデートがない場合は開発元に詳しい情報を問い合わせてくださいということで、ここに出てくるアプリがこれ32ビットアプリなんですよね。今私のところに出てくるのが、あれ Google Earth って32ビットアプリなんだ。あと NHK オンデマンド、あと LINE 系のアプリが何個か出てきますね。はい、まあ、これらのアプリが動かなくなるかもよってことみたいですね。でそれぞれのアプリをタップすると、これは App Store の方にね飛んでいく形になってますね。 ということで、まあただ今ここにねリストアップされるから絶対動かなくなるというものでもないですけどもね、まあちょっと注意が必要かもしれませんね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらは気になるキーナーさんの方にあった記事です。 iFixit iPad 第5世代の分解レポートを公開、内部構造は iPad Air とほぼ同じという記事が上がってました。まあ基本的には一緒でしょうね。iPad 新しい iPad 第5世代と iPad Air をそれぞれバラした写真が並べて元記事の方にありますけどもね、見た目はそんなに変わらないと。で、分解しやすさを示すスコアは10点満点中2点ということで、ユーザー自身での修理はほぼ無理との評価となっていますということはそうですよ。まあ iPad 修理する人そんなにいないかなって気がしますけど、まあバッテリー交換ぐらいはねできるといいかなと思うんですけどもね。今うちに iPad mini 2があるんですけど、これがバッテリーが膨らんでてね、液晶がなんかグーッと持ち上げられてるんですよ。こいつバッテリー変えたいんだけどな。 iPhone のバッテリーって Amazon とかにあるんだけど、 iPad 用のバッテリーってあんまし見ないんですよね。どっか売ってるとこありませんかね。はい、それでは次のニュースですが、こちらはインターネットウォッチにあった記事です。JR 東日本のアプリが更新、新幹線の座席コンセントの有無をスマホから確認可能にという記事が上がってました。新幹線の座席、まあグリーン車には座席一つに一個ずつコンセントついてますけども、そうじゃない場合は窓際の壁にコンセントが確かあるんですよね、基本的には。で、東北新幹線とかは確か座席に1個ずつついてたんだっけ、なんかあんな風になってたんじゃないかなと思いますけどね。で、スマホ用のアプリの JR 東日本アプリ、これを使うとですね、当日運転の列車を検索して、始発駅や停車駅といった基本情報に加え、電源コンセントの有無、車内販売の有無が検索可能になりますということはそうですね。はい、今回バージョンアップでこれに対応させましたということだそうです。まあ、確かに新幹線乗って充電すればいいやって思ってたら、あれコンセントがないぞってねこともあると思いますんでね、前もって確認ができると便利かもしれませんね。はい、そして続いても気になる木村さんの方にあった記事です。ツイッター返信時のアットマークユーザー名を文字数としてカウントしない仕様にという記事が上がってました。ツイッターは本日よりリプライする際にツイート冒頭に表示されていたアットマークユーザー名を文字数としてカウントしなくなったことを発表しましたということですね。これ昨年の5月に、こういうふうにしますよという発表はあったんですけども、ようやく導入されたということだそうです。はい、まあたくさんの人に返信しようとすると本文数十文字しか書けないじゃんっていうねこともなくもないですけどもね、このユーザーの名前アットマークユーザー名に関しては140にカウントしないようになりましたということですんでね、たくさん返信ができますよって感じかな。はい、それでは次のニュースも気になるキナーさんです。 Amazon 春のタイムセール祭りで Kindle シリーズを最大 55% オフで販売中という記事が上がってました。対象モデルは Kindle Paper White 32GB 漫画モデル、そして Kindle Paper White、 あと Kindle の3モデルでクーポンを利用することで 割引価格で購入可能ですと。Kindle がプライム会員は5000円オフ、プライム非会員は1000円オフ、それが Kindle ペーパーホワイトがプライム会員が5800円オフ、非プライム会員が2300円オフ、そして Kindle ペーパーホワイト 32GB 漫画モデル、プライム会員は6300円オフ、非プライム会員は2800円オフということだそうですね。このセール4月2日までということですので、今日から始まってますけどね、3日間欲しい方はぜひこの機会にどうぞということだそうですよ。はい、それでは次のニュースですけども、黒猫大和さんが忙しすぎて料金上げたり、配達の時間制限をかけるっていうのを発表して、まだ正式にいつからというあれは出てないのかな。まあ宅配メーカーさんなかなか大変かなっていう感じがしますけどもね。その宅配絡みのニュースですね、2件あったんで紹介したいと思いますが、ただこれ1件目、日本経済新聞の記事なんですけども、セブンコンビニ宅配ロッカーまず都内に30店という記事があるんですが、これ会員限定記事なんでね、全部読めないんですよ申し訳ないんですが、ただセブンイレブン都内30箇所の店舗で、宅配ロッカーをどうも設置するということだそうですね。4月中旬頃を目指すと、目処に30店舗に設けますと。で、利用状況を見ながら拡大するか検討していきますということだそうですね。これヤマト運輸だから黒猫さんですね、黒猫便の宅配ロッカーをセブンにどうも設置するというニュースのようです。これ全文見たい方は会員になるか、これ無料会員でもいけるのかな、ちょっと分かんないですけどね。まあ、日経新聞撮ってらっしゃる方はそこにフルの記事があったりすると思うんですけどもね。そしてもう一つ、こちら U パックの記事ですね、 iPod ラブさんの方にあった記事です。 U パックを郵便局受け取りでポンタや和音が最大50ポイントということで、これ期間限定みたいですけどね、4月の25日から9月の30日まで、まあ、トライアルという形になるんでしょうね多分。U パックを郵便局などで受け取るとポンタや和音といったポイントがもらえるキャンペーンが始まりますと。4月25日火曜日からですね。ポイントの種類はポンタ、和音、Dポイント、エコアクションポイントの4種類ということですが、このエコアクションポイントっていうのが、これ株式会社関電 CS フォーラム関西電力関係のポイントかな、ちょっと初めて聞いたポイントの名前なんですけどもね。ポイント付与対象となる受け取りは郵便局、コンビニ、箱ポスで、郵便局で受け取った場合は50ポイントが付与されます。不在票を持って郵便局に取りに行くだけでも10ポイントが付与されるので、該当のポイントを集めている人にとってはいいかもしれませんねということだそうですね。直接受け取りの場合は郵便局が50ポイント、コンビニが5ポイント、箱ポスが5ポイント、不在票での受け取りは郵便局で10ポイント、箱ポスで1ポイントということだそうです。ポイント付与までの流れとしては、まずキャンペーンサイトで会員登録を済ませて U パックの問い合わせ番号など必要事項を入力、ポイントの種類を選択します。後日ポイント提供会社からポイントが付与されるということのようですね。最初から郵便局受け取りだから局止めってことになるのかな、にしてやるとポイント50ポイントがもらえますよということらしいんでね。これ T ポイントとかないんですね。 T ポイントあるといいのになと思ったんですが、楽天ポイントとかね、 ここにはどうも対応しないということのようです。はい、それでは次のニュースですけども、キナルキナさんの方にあった記事です。アップル今週のアプリとして、また読めないよこれ、なんだっけ、ブレイスでいいのかな、 BLYSS というアプリですね。このアプリはパズルゲームで複数のパネルをスワイプ操作でなぞり、全てのパネルを消していく内容のゲームですと。通常120円ですが、期間限定だ、期間無料期間は今日から1週間ですということですね。パズルゲームということですので、暇つぶしにいかがでしょうか。はい、それでは最後のニュースですが、皆さんマイクロソフトのリンナ覚えていらっしゃるでしょうかね。LINE とか Twitter に出没している、まあ、ボットですよね、マイクロソフトさんの。このリンナ、まあ当然女の子なんですけども、設定がね、期間限定で男の子になるという記事が上がってました。インターネットウォッチにあった記事です。女子高生 AI リンナに代わってイケメン AI リンオが参上、3日間の期間限定ということはそうですけどもね。2015年8月に LINE でデビューした人工知能女子高生 AI リンナに代わり、3月31日から4月2日の期間限定で人工知能イケメン AI リンオがツイッターと LINE で会話の返事を行うということはそうですね。うん、3日間限定で男になるということのようですよ。LINE の方が4月3日の午前0時まで、で、ツイッターの方は4月1日の15時までということなんで、まあ、3日間フルに出てくるのは LINE の方だけのようですね。ツイッターは4月1日の17時までの限定ということだそうです。で、4月1日には限定のミニゲームなども実施されますということだそうですね。アカウントはリンナのアカウントなんですけども、なぜかリンゴという男が出てくるということらしいです。ので女性の皆さん楽しんでみてはいかがでしょうか。以上、空海 IT ニュース3月31日でした。それではエンディングに行きます。
猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日。ちょっとガンちゃんしっかりしてよ。
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思いますけども、その前にスキちゃんおかえりなさい。
こんばんは、こんばんは。
お疲れさんどす。
プレミアムフライデーって何ですか？
ファミチキをもらう日ですよ。
ファミキシ？
それはスーパーフライデーですよ。な、話を展開させんのかい。
ごめん、疲れとるけん。
はい、まあ、とりあえず
エンディングコメントいただいたのを紹介してください。
はい、1462回が上がっておバカさんが配信どうもお疲れ様です、次のお供にいただきますといただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからイヤイヤ坊主さんが、本日届きました、日曜日まで開けられないので開封したらメールします、神さんが何やら怪しいものが届いたと箱を振ったらしいってことで、あのミニオンのカップヌードルですね。
ですね。
なんで日曜日まで開けられるのかわからんけど、
うん、
私もちょっとね今週ずっと忙しかったんで、とりあえずでもイヤイヤ坊主さんだけには荷物出さなきゃと思って、家にあった箱、
うん、
でもねちょっとね きつかったんよ。でパンパン、うん、でしかも取扱注意っていうシールが貼ってあるけん、それは奥さんびっくりするよな。
でも注意って書いてあるのに振るか、
本当にバーンって爆発するかもしれない。ありがとうございます。
ありがとうございます。ま、
食べて感想、子供たちの子供さんたちのね反応がね楽しみですね、うん、
はい、
ありがとうございます。かりんちゃんが1461回を聞いてくれて、セブンプラスちょうだい、あははって書いてある。
はい、ありがとうございます。
見られまんね、家宝ですけ。ありがとうございます。それから、ジミーちゃんが名前変えてるかまってちゃんに。かまってちゃんが、スキタンの知り合い、旦那さんの件、PC の iTunes を一旦アプリケーションごと削除して一からやり直したら、
うん、
ね、うん、なんかね Apple のサポートに
問い合わせはしてるんだね、
メールはしてるみたいですけどね、
うん、
もう今日忙しくて話ができてないんですよね。、うん、
はい、ありがとうございます。
また報告します、どうなったか。
うん、
まあ、でもね、のんきにね、なんかモスバーガー行くとか言っててね、今日もね、一緒に残業してたんですけどね、隣の町まで車で行きましたよ。大丈夫でしょ。はい、ありがとうございます。
はい。
ジオちゃんが1462回を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。お散歩さん、今日は外科で注射の日。何の注射だ？あ、肩のやつか。
かな。
ご友人の同期の話、最初に同期した時に夫婦で別の Windows アカウントでやっていませんか？別アカウントにしていると情報が分離されるので前回の情報が見つからず新規 iPhone と扱われると思います。今日ちょこっと立ち話した時にね、
うん、
昨日ちょっともうごめんこれ以上何も仕上げられんわって言ってメールのやり取りしとったんですけど、よくよく聞いたら、その、なんか、嫁ちゃんが、iTunes で落とした曲、うん、音楽を、旦那さんが自分も聞きたいって言い出して、
うん、
で、それを入れたいんだけど、入れようと思ったら、新しい iPhone だって言われただかって言うんだけど、それできんのじゃないよ、同じ曲だって買ったんでしょって言ったら、いやそれができるんよ、前できたんよって言ったのか。
Apple ID は一緒、
違う
なら基本的にできないと思うけど
なそれができたんよね前って言うんよ。でも普通ホームシェアリングとかしたらできるかもしれん、うちも適当なこと言ったんよね、ホームシェアリングってしとるんって言ったら、ん知らんとかって、でもできたよって言うのよ。
その楽曲は CD から読み込んだんじゃなくて iTunes で買った
曲、 iTunes で買ったって言ったよ。
iTunes で買ったな、その買った時の Apple ID と紐付けされるはずだけどな。
もうなんか聞けば聞くほど訳が分からんで、
うん、まあ、かんね、
直接ね、本当にみんなに聞いてほしいですけどね、わからんちんが聞いたら余計わからんちんなんでね、みんなに話してもみんなはーとかって思うんでしょう。すいませんね。ありがとうございます。ケイちゃんがミッタンスキタンバンバンジー、バイオの前にこれ買ったよ、サメに食べられる、 VR 本体はまだ来ないよ。
はい、ありがとうございますあ、これ僕らが広島で体験したやつだね。
はあ、はあ、
あの沈んでいってサメが襲ってくるやつ、
うん、あの猫ちゃん魚の匂いがするんですかね。なんか匂い嗅いでます。
気をつけんと噛みつかれるよはい、ありがとうございます。
レッドファイブさん、月に一度のお楽しみ、ヒレを 428g、 えらい細かいな。いきなりステーキ4モール無料加点。
おー、いきなりステーキ、あの、うまそう。
食べたことない。あの出雲にいきなりステーキがあるんだけど、この間テレビでなんか東京の方何店舗、何十店舗あるんだけど、
うん、
あのハリセンボンのあの角谷友蔵、え、違う、あのオルジャ
ンじゃない方、
あのハリセンボンのあのなんとかじゃねえよっていう人、
うんうん、
あの人があの休みの日とかにいきなりステーキが好きで、
うん、
なんか、うん、ヒレステーキなんだろうか美味しいって言っとったね。
なんか真っ赤っかだよ。
食べてみたい。
いつもあれお昼頃は行列になってるもんな。
うん、これ 428g っていう メニューがあるのかな。
だいたい切りのいい数字だと思うけど、なんだろうね、この428g、
ね、なんか結構いいお値段だったよ、ヒレステーキ。
うん、あのそのステーキに野菜やなんかつけたいなや、ダイスつけたいなやすると、そこそこの値段になるみたいですよう
ーん、食べてみたいね。
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
アメリカンさんが iPhone7 Plus のプロダクトレッドのアクティブベイト、
アクティベイトだよね、
簡単です。 SIM カードはピンを押して取り出したら上下を間違えないようにして差し込みます。電源を入れたら Apple ID と iCloud の ID を聞いてくるけど、あとは次にを押すだけです。ご丁寧にありがとうございます、
うん、はい、ありがとうございます。
あの簡単だけど、あのフィルム、ガラスフィルム貼らんといけんでしょ。
うん、
で今使っている Bluetooth のイヤホンとペアリングせねえけんでしょ、うん、車の Bluetooth とペアリングせねえけんでしょ。
うん、簡単じゃん。
め
ん
どくさい
簡単簡単、
めんどくさいよーですよーですよ
はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、一席どうぞ。
何を？
面白話を
面白い話ないよ、だってもうなんか世間はプレミアムチューズでしなくて疲れとるな。なあ、もう普通は年度末ですよ今日。
そこだよね
多分一番忙しい日じゃないか今日1年で
そうだわね。
もうよその部署に駆り出されるぐらいなんでまあ久しぶりに電話の応対したんですけどね、あの、うん、昔いた古巣に戻って
カスタマーサービス
喋、うん、れるもんだね。あの普段ガンガンもう方言とかでしてもやりませんよねとか喋ってたのに、
あんなカミカミなのに、
う
ん、
久しぶりにさようでございますかとかいう言葉がふいっと口から出てきておまだいけるじゃんとか思って、
ヘッドセットかぶるとスイッチが入るんじゃない、
わかんない。でもなんかあれ私こんな声どっから出るみたいな声ってよそ行きでちゃんと喋れたけど
今でも全国大会いけんじゃない、
いけませんよ、もういけませんよでもなんかねちょっと毎日やっぱり空海で喋っとる系かもしらんけど、うん、あのちょっとこうちょいちょいっとあのなんかこう何真面目に喋っとるんだけど、
うん、
周りから聞いとったら笑えるんだね。
なんで？
あ、お客さんにもちょっとプッて笑われたけど、あの、
うん、
なんかこうあのね電話注文とかで かかってきた時はその、うん、あのまず電話番号を聞いてこう顧客検索をするんだけど、あの、うん、電話番号を聞かせていただけますかって言ったら、あの、うん、お母さんがこう言い去るんだけど、その後ろで子供が先に言うよ電話番号もうだけあなんかそれ聞いとったら、あ、後ろの方でお子さんが言ってらっしゃいますね、ぴったりですね、すごいですねとかって言ってたらお母さんが笑っとまったけどね、
うん、
なんかね、あの今の部署は結構黙々と黙ってこうパソコンに何かもうにらみっこしてこう仕事しとるけ、やっぱりいいね、あの人とこう
コミュニケーション取るのが、
基本はそっちの方が合ってんだろうなと思いながら今日仕事してましたけどね。
うん、
え、だってまあそのあみで喋っとってもこう
ね、まあ、一方通行っちゃ一方通行だな。
まあみっちゃんがねとんちんかなこと言うやはっって思うし楽しいね、人とあのこうお話しするのって。
うん、うん、そこはまた戻してもらえな。
ねえ、戻りたいねと思ったね戻りたいと思ったねですけど、あとは何があった、あ、昨日であの収録終わってから面白い話2人でしとってね、いやこれエンディングでこういうこと言わねえけんよねみたいな感じでしたけどね。
うん、何の話だった、
何だったっけ何だったっけ、なんか面白かったよね、まあ、面白かったよねいうか、うちがアホな話アホなこと言うとったよね、
うんうん、
何だったっけ、
でも何だったかお二人とも思い出せない
なんかね、なんだろう、収録一応こんなグダグダ喋っとっても一応緊張しとるんだろうかね、あの切った途端にすごいリラックス しようもん私みたいなな
んか面白い話言っとったよな、
なんかなんだっけ、覚えとけよ
一番モヤモヤしてるのはリスナーさんだなな
んかね、なんか人の名前が出てこんかったのかな、何なんでしょう、
あ、何だったっけ
あ、宇野昌磨くんの名前が出てこんかったんよ、
そうそうそう、スケート
そう、あの今日は男子のフィギュア見にゃいけんけって言って、これから私12時前までね、あれなんだけど見にゃいけんのよって、も羽生くんはちょっとなんかすごい意気込みすぎて、あの普段すごい可愛いクシャクシャってした顔して笑うあのゆずくんが好きだったのに、なんか鬼のような顔しておるけさ、いやちょっと今のなんか羽生くんはダメだねとかって、あの子がいいよあの子が、あの若い子がって言って、誰ってみっちゃんが聞くけん、式にあの子だね、なんとかまあだね、なんとかまあとか言ってなんとかまくんだねとかって言って、なんだったっけとかって言ってたよね、
そうそう、
なんか氷までもないし中までもないし、なんとかまあだね、なんとかまあとかって、ね、
結局なんとかまあが2位だった
よ、なんとかまあがね、あのあうち多分ね、あの、うん、羽生くんちょっとあんなに肩に力が入ったりやばいんじゃないかなと思ってたけど、
やっぱりプレッシャーかかりすぎよ、
いやあれ
ちょっとリラックスしてやれんのな、
自爆したな、
そんな感じはある
もうなんかあの練習6分間の練習に入る前にそのグループがバーって並んでこうみんなで自己紹介されて手振ったりするときも一つもにっこりともせんかっただけど、あのなんとかまあはすごいなんかふにゃふにゃふにゃってしながらふにゃふにゃってでこう手振って、やっぱこの子かわいいわと思って、なんかちょっとノーミスでな、すごかった、もう感動した、ほんで、
完璧だったな、
やったー、翔真くんがトップだとかって思ってシャワー浴びて戻ってきたら2位になってるっけ、あれと思ったら、あの、
抜かれたり、
昼なんです。
昼なんです
違うよ。突っ込めよ。フェルナンデス、
ああ、そうそうそう。が1位だったな。
うん、それを見てないのよ。なんだよーと思ったら、どんどん羽生くんの順位が下がっていくし、ああとかと思ったよ。
まあね、女子のフリーが今夜夜中にあるんだよな、確か
1時59分からだったけど、女子はね興味がない、
まあパッとした人いないもんな、
まあんまりそのこと言ったら失礼なんだけど
まあね、
まあ、
まあ日曜日の男子フリーがどうなるかな、
あのびっくりしたのは、 スケートの会場がこう映るんだけど、その広告っていうか、そのスポンサーかな、なんか偉い日本のこうスポンサーっていうか、日本語見慣れた日本語バーってなると、あれこれ日本でやっとるのと思って、
日本じゃないぞあれ、
日本人がいっぱいおるんよね、
うん、
だけどフィンランド、
そうそうそう、
で聞いたらなんかあのそのフィギュアスケートのツアーを旅行会社が企画して、
うん、あやっとるだろうな、
300人ぐらいの、
へえ、そんないっぱいいるんだ、
そのツアーだけで300人ぐらい、何、8泊10日だったかな、
ほう、
もうだけ練習から見れますよっていうツアーらしいんだけど、
300
人ぐらいでツアーの代金が60何万、うん、70万ぐらいだったかな、
うーん、
で何だよって、そのツアーだけで1億8000万なんか動いてるとかって、すごいっけ、なんかあのおばちゃんとかがいっぱい、いやーゆずくーんとか出て
それをおばちゃんが見とったと
、うん、ちょっと年上のおばちゃんだったけどな、私より、
あ
この人らどっからお金が出てくるのと思って見とったんだけど、
もう年金生活だね、
すごいけ、旦那さんほっぽらかして8泊とかびっくりした、うらやましいな、なんかいい老後だなと思って、あんな風に老後過ごしたいなと思って
うーん、まさかテルミツアーズじゃないわな
違うと思うよ、ちゃんと一トン去ったけ、
うん、いやオリンピック枠何個取れるかな
ねえ。でもね、あの、その、見とる方は好き勝手なこと言うけど、あの、やっぱりその、そういう枠がかかっとるとか、だけ自分だけ頑張ればいいわみたいなんじゃないじゃん。
まあね。
なんかこう、日本を背負っとるようなもんじゃんね、いわゆる。
うん。
だけ、大変だと思うよ。あの、私もそんなにあれだけど、昔、その昔さ、一回だけボウリングで国体出たじゃない。
うん。
あの時も、そりゃ、個人戦もあったけど、団体でその島根県という名前をしょっとるじゃん。めっちゃプレッシャーだったもん。まあ私も自覚しましたけどね。
どっか。
前半戦は入賞圏内に入っとったのに、自爆しましたからね。うん、
プレッシャーに弱いのね。
だけ、ああいう何、その、スポーツって、日頃の実力の 80% が出せたらもう上等だっていうぐらいやっぱりあの厳しい世界なんよね。
うん。
わからないと思いますけど。
わからん、わからん。
うん。だけど、ね、あの本当に温かい目でこう応援した時に、まあ見とったら何やっとんよとか言って言いたくなっちゃうけど、それはダメよ。うん、やっぱり、うん、よう頑張ったって。
そうだね。
お前も頑張れよ。
お前も頑張れよ
お前も頑張れよ
はい、
以上空海 IT ニュース3月でした。
は
3月31日でした。お届けしたのは、
明日は休日出勤で棚卸しをする予定だったけど今日やっちゃったから明日がゴーツ行くぞーのみつさんと、
ねえ今週仕事だっていうけさ、あゆっくりできると思って、もう部屋もとんちらかーんとんちらかーんでほやほやってしとったら突然来るっていう気に、はっとかって言ったすきちゃんでした。それでは皆さん良い週末を。三四
ただものだんだん。
明日は何、その iPhone 7 Plus のお世話をしに行く、
見に行く、
え
生赤を。
しかも私明日歯入れるんですよ、ブリッジ。
入れば
で、みっつぁんが休みだって思ってなかったけ、中途半端な時間に行くんですよね、歯医者さんに。
そうだね。
本当に。
Owning IT News.